広報伊万里第750号2016年8月号です。夜明けを待っていたのか、セミの鳴き声がし始め、次第に賑やかになり、気がつけば天から降ってくるような大合唱、夏を大いに謳歌しているようです。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は、波打ち際にずらりと並んだ児童たちが海面をじっと見つめている写真です。7月24日、多々良海岸でカブトガニの幼生2300匹を放流しました。児童たちは学校で8ヶ月間大切に育てました。10年後には必ず元気に戻ってきてほしいと優しく見守っていました。今月の主な内容、特集、8月は童話問題啓発協調月間です。インフォメーション伊万里、スポーツ、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、伊万里ビーチ海開きとなっています。
特集、8月は童話問題啓発協調月間です。たった一度の人生を誰もが精一杯生きています。愛情と信頼に満ちた温かい人間関係の中で、人として尊ばれ幸せに暮らしたいと願っています。好きな人と結婚して好きなところで豊かな生活をしたい、自分の能力を発揮し働きたい、こうした当然の願いを日本国憲法では犯すことのできない権利、いわゆる基本的人権として全ての人に保障しています。伊万里市では市民一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指して、関係機関や団体などとの連携により、人権に関する研修会や講演会を開催するなど、人権同和教育の推進に努めてきました。その取り組みをさらに充実させるため、市教育委員会は昨年8月に人権問題に関する市民意識調査を実施。この調査結果を通じて、人権意識について考察し、すべての人の人権が尊重されるためには何が必要なのかを考えます。童話問題啓発期間中の催し、2016年童話問題講演会が26日金曜1時半から市民センター文化ホールで開催されます。笑って考えよう、身近な人権と題して、節佐亭拓磨さんが講演されます。節佐亭拓磨さんは1951年三重県生まれ、教員生活30年目にして早期退職し、教団から講座へくら替え、人権落語を通じて日常にある人権問題に気づいてもらおうと精力的に活動中。教員時代に培った人権問題への鋭い視点、妻の看病、一人親としての子育て体験なども交えながらの落語付き講演です。お気軽にご参加ください。人と人との絆を確かなものに、佐賀県人権同和教育研究大会の全大会が8日2時から佐賀市文化会館であります。参加料800円必要です。市民の意識の変化、昨年8月に実施した人権問題に関する市民意識調査は、調査対象が20歳以上の市民2000人を無作為抽出、回収数741、回収率 37%。 なお前回の調査は平成22年度でした。問1、童話問題を知っていますか。前回よりよく知っているが 2.6 ポイント増え、少し知っているが 4.7 ポイント減っています。また知らないが 1.8 ポイント増えていて、 今後も童話問題に対するさらなる啓発活動が必要です。問2、童話問題を知ったきっかけは何ですか。学校の授業で習ったが 37% と最も多く、前回より 3.3 ポイント増え、学校における人権童話教育の実践が進んでいるものと思われます。また、講演会や研修会などで知ったが 2.8 ポイント増えており、今後もさらなる啓発活動が必要です。問3、童話地区の人が差別される理由は何だと思いますか。封建時代の権力者が民衆を支配する手段として政治的に作られたからを選択した人が 51.2% と最も多く、 2.3 ポイント増えました。また、わからないが依然として 24.2% いることから、今後も啓発に努める必要があります。問4、童話地区の人が差別されるのはどんな時だと思いますか。復習回答か。結婚の時、地域での付き合いの時、就職や職場での付き合いの時、学校生活の中で、喧嘩や口論の時、以上の項目すべてで前回より増えています。特に差別があるとは思わないが、2.0 ポイント減っています。問5、童話問題についてどう考えますか。国民全体で考えるべきであるが 55.3% で、前回より 3.5 ポイント増えました。また、あまり騒がずそっとしておいた方が良いが 2.6 ポイント減っていますが、いまだに 28.6% の人がこのような寝た子を起こすなという考えであることがわかります。問6、童話地区出身者との結婚についてどう思いますか。本人の意思を尊重する、相手の人柄がよく信頼できれば結婚させるを合わせると約8割になります。また、世間体があるからできれば結婚させたくないが 2.5 ポイント、絶対に結婚させないが 1.2 ポイント、それぞれ減り、意識の向上がうかがえます。問7、職場近所の人が童話地区出身者だったらどうしますか。これまでと同じように付き合いを続けるを選択した人が3ポイント増え、9割を超えました。これまでの人権童話教育の実践の成果が現れているものと思われます。今後もさらに啓発を進める必要があります。問8、童話問題の解決策は何だと思いますか。2つまで回答か。差別をなくし、人権を大切にする教育活動、啓発活動を積極的に行うが最も多く、前回より 9.1 ポイント増えています。一方、自然になくなるのを待つべきであり、そっとしておく方がいいが 6.6 ポイント減っており、人権童話教育は必要と考える人が増えています。以上、意識調査からでした。人権童話問題の解決に向けて必要なこと。解決への鍵1、差別する人がいなければ差別は起こりません。人権童話問題は差別される人の問題ではなく、差別する人の問題です。自分には関係ないと避けるのではなく、一人一人が自分自身の課題として捉え、きちんと向き合うことが大切です。解決への鍵2、学習し知識を得ることで正しい理解や認識が深まり、今まで自分が気づかなかった偏見や差別意識に気づくことができます。正しく知ることが差別をなくす第一歩です。誰もが人権を尊重される明るく住みよい社会を目指しましょう。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。
インフォメーション伊万里。情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況、情報公開請求の内訳、公有水面専用許可書、26年度伊万里市政務活動費収支報告書など18件、 個人情報保護制度開示請求の内訳、印鑑登録の変更及び印鑑登録証の再発行に関する書類、住民票戸籍の発行履歴など7件。伊万里市個人情報保護審査会は、市が保有する情報を目的外利用、外部提供などをする場合は審査会で諮問・答申します。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 ご存知ですか、子育てを応援する制度、児童扶養手当、父母の離婚や父または母の死亡、1年以上の遺棄などにより18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の障害児を養育している一人親家庭の父もしくは母または養育者に支給されます。特別児童扶養手当、身体知的または精神に中度以上の障害がある20歳未満の児童を養育している父もしくは母または養育者に支給されます。該当する児童がいる母子家庭などには児童扶養手当と合わせて支給されます。ただし対象となる児童が児童福祉施設などに入所している場合は支給されません。一人親家庭等医療費助成、母子・父子家庭の父母とその養育する児童、父母のいない児童に対し健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担の一部を助成します。いずれも所得制限などがあります。また新規申請は随時受け付けています。現在受給している人は現況届更新手続きを忘れずにしてください。なお該当する人には事前に通知します。受付期間12日から26日、受付と問い合わせ先、児童扶養手当と一人親家庭等医療費助成については福祉課子育て支援係、電話 23-2310。 特別児童扶養手当については福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 福岡横浜で伊万里フェアを開催、今年度新たに西鉄グランドホテルとソラリア西鉄ホテルで佐賀伊万里フェアを9月30日まで、博多湾レストランシップマリエラで船上晩餐会を9月9日と10日、また昨年に引き続き横浜グランドインターコンチネンタルホテルで伊万里フェアを30日まで開催します。ホテル内のレストランやバーラウンジで伊万里牛や伊万里産の米、野菜、フルーツを使ったフェア限定メニューを伊万里焼の器で提供します。さらにホテル内随所に伊万里焼風鈴や伊万里焼を多数展示、伊万里が誇る特産品の味と魅力を楽しむことができます。問い合わせ先、観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110。 福岡空港で7月5日市の物産観光振興協議会が JAL 日本航空桜ラウンジに伊万里焼のコーヒーワンと湯飲み菓子皿各12セットを送りました。これは JAL とのタイアップにより伊万里焼などの特産品や8月末まで開催中の大川内山風鈴祭りを PR し誘客につなげようと行ったものです。また空港第2ターミナルの JAL 出発カウンター前には伊万里焼風鈴を展示、風鈴の涼しげな音色を楽しむことができます。問い合わせ先、観光課観光戦略室、電話 20-9031。 伊万里バスが利用しやすくなりました。お得な回数券を販売中です。販売場所は伊万里市観光協会と伊万里バス社内、料金は1冊11枚綴り1000円。問い合わせ先、 まちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114。 8月は夏の子ども・若者育成支援協調月間です。夏休み期間は開放感から児童・生徒の気持ちも緩みがちになり、不規則な生活に陥りやすく、好奇心から飲酒や喫煙などの非行に走ったり、交通事故や水の事故などに巻き込まれたりしやすい時期です。規則正しい生活を送るよう家庭で十分気を配ってください。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 夏休みの自由研究にいかがですか？ピノキオ木工芸作品のコンクール作品を募集します。応募資格は市内小学校の児童、応募期限22日。問い合わせ先、伊万里市木工芸センター、ピノキオの家、電話 22-2822。
インフォメーション伊万里を続けます。伊万里の明日を担う市職員を募集します。受付は22日まで、一次試験は9月18日です。試験区分採用予定人数、一般事務 A 9人、民間企業公務員経験のある一般事務 B は2人、身体に障害のある方一般事務 C 1人、保育士3人、社会福祉1人、土木2人、建築 A、 民間企業公務員経験のある建築 B 合わせて1人、保健師1人、管理栄養士1人。受験資格など詳しいことは総務課職員係、電話 23-2127 へお尋ねください。職員の募集です。伊万里有田共立病院、特別養護老人ホーム国見。試験区分予定人数は、病院の看護師は6人、事務職員1人、特労国見の看護師3人、特労国見の介護職4人。問い合わせ先、伊万里有田共立病院事務局、電話 46-2121、 特別養護老人ホーム国見、電話 46-4181。 伊万里有田消防組合、消防士、救急救命士合わせて4人。問い合わせ先、消防本部総務課総務係、電話 23-2116。 いずれも受付期間は19日まで、一次試験は9月18日です。ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる場合があります。伊万里市国民健康保険と佐賀県後期高齢者医療広域連合では、ジェネリック医薬品、後発医薬品に関するお知らせを年2回対象者に郵送しています。対象者、処方された医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、1ヶ月あたり一定額以上自己負担額の軽減が見込まれる人が対象で、全員に送付するわけではありません。ジェネリック医薬品を希望する場合、まずはかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。皆さんからの通知書に関する問い合わせに答えるため、問い合わせ専用窓口、国民健康保険中央会コールセンターを設けています。電話 0120-53-0006 にお尋ねください。この電話は無料です。減らそうゴミ、生かそう資源、ゴミの減量化、資源化を推進しよう、ポイ捨てもダメ、不法投棄は重大な犯罪です。不法投棄とは、違法に物を捨てる行為のことです。家庭や事業所から出た家電製品や粗大ゴミなどを山林や河川などに捨てることだけでなく、空き缶などを道路などにポイ捨てする行為も不法投棄にあたります。たとえ捨てる場所が自分の土地であっても違法ですので、絶対にゴミを捨ててはいけません。 捨てられたゴミは周辺の景観を損ねるだけではなく、悪臭や土壌汚染を引き起こすなど、生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。不法投棄をした人は5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、または両方が科せられます。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 伊万里市と友好交流都市である中国大連市から7月4日人民代表大会訪問団7人が市役所を訪問しました。市と大連市は昭和62年から経済や文化、農業、教育などさまざまな分野で交流しています。塚部市長は、大連までは950キロと東京よりも近い、来年の交流30周年を記念して大連に100人規模の市民訪問団を派遣したいと話しました。また10月には18人目となる大連市公務研修生が伊万里市に着任する予定です。平成19年に設立され、鮮香堂のブランドでからし明太子の製造や販売を行っている大坪町の株式会社金葉食品が本社工場の隣に新施設を建設することに伴い、7月6日立地協定を締結しました。新施設の建設費は3億2200万円、11月に着工し29年7月創業予定で、34年7月までに地元から10人を新規雇用する計画です。市長雑感、伊万里市長塚部義和。天皇陛下、日本国憲法に天皇は国の象徴であると規定されています。私は天皇陛下ほど国の平和を祈り、国民に寄り添われ、大切にされ、時には励まされ、勇気を与えられている人はいないと思います。私が天皇陛下に拝謁したのはこれまでに5回あります。そのうち忘れられないのが、平成18年10月唐津市で開催された全国豊かな海づくり大会でのことです。一連の行事を終えられた両陛下をお見送りしようと並んでいたところ、陛下が急に私の前で立ち止まられ、この度は大変でしたね、今はどうされていますかと優しい口調でお声をかけられました。一月ほど前の9月16日に発生した集中豪雨で市内では3人が亡くなられたことや、大規模な地滑り発生による国道の通行止めなどをお気に留めていただいていたのでしょう。私はとっさにありがとうございます、国県市が一体となって全力で災害復旧に取り組んでいますというのがやっとでした。両陛下は東日本大震災やこの度の熊本地震でも余震が収束しない中にもかかわらず、多くの人を励まされました。腰を折られ被災者と目線を同じにされているお姿に私は感銘を受けました。また先の戦争で激戦地となった南太平洋のパラオをはじめフィリピンなどを訪問され、犠牲になられたすべての人への慰霊をされています。心ならずも不幸に遭遇した多くの国民に寄り添われる両陛下のお姿には、国民が立ち直る勇気を奮い立たせる魔法があります。今年は終戦71年、5月にはアメリカのオバマ大統領が広島を訪問し、不戦の誓いのメッセージを発せられました。日本も両陛下の平和をお誓いされる姿に心を一つにして、二度と戦争のない社会を構築しなければならないと思います。塚部市長でした。
スポーツです。市長旗争奪第43回市少年野球大会が6月18日と25日、26日、7月3日、国見台野球場で、第16回国見台ナイター陸上大会が7月2日、国見台陸上競技場で、 第10回市民ソフトバレーボール大会が7月3日国見台体育館で、第17回市インディアカ大会が7月10日国見台体育館でそれぞれ行われました。8月の市民スポーツ、7日日曜伊万里ラジオ体操会が6時20分から国見台陸上競技場で、20日土曜伊万里市教育長杯中学校ニュースポーツフェスティバルが8時半から京成中学校で予定されています。町民スポーツ、15日月曜山城町民球技大会が8時15分から国見台野球場ほかで、16日火曜から9月2日金曜黒川町ナイターソフトボール大会が7時半から黒川小学校で、28日日曜南畑町民ソフトボール大会とソフトバレーボール大会が午前7時半から南畑小学校ほかで、大河内町300歳ソフトボール大会が8時から大河内小学校で、畑津町民バレーボール大会が8時から畑津体育館ほかで、9月4日日曜大坪地区球技大会が8時から伊万里中学校ほかで、立花地区球技大会が8時から立花小学校で、東山城町民体育大会が8時半から東山城小学校で、それぞれ予定されています。教育と文化です。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ、子どもと一緒にワークライフバランス、仕事と生活の調和という意味で、働くすべての人が仕事とそれ以外の生活、育児、介護、地域活動などの両方を充実させる働き方、生き方のことを言います。私は仕事に追われる毎日ですが、地域活動にも積極的に参加しています。時間のやりくりは大変ですが、この活動などに参加することで心身のリフレッシュができ、仲間もできてとても楽しいです。こんな私を見て、中学生と高校生の子どもたちも地域活動やボランティア活動に参加するようになり、地域の人たちとも親しくなり、さまざまな体験を通して責任感を持って行動できるようになってきました。これからワークライフバランスの考えが浸透し、誰もが仕事と家庭や地域活動の両方を充実させ、自分らしく生きることができる社会になってほしいと思います。6月18日市民センターで男女共同参画週間記念フォーラムがあり、人気料理研究家高健哲さんが講演されました。高さんは、この世で一番大切なのは食べることと両親から教えられ育ったので、家族揃って食卓を囲むことを最も大切に家事育児を実践していますなどと話されました。郷土の文化財、腰岳と黒曜石シリーズ、その後腰岳を見直す、腰岳の新たな評価。腰岳の黒曜石の学術調査は昭和36年に明治大学の考古学研究室によって初めて行われ、考古学の世界では腰岳の重要性が知られるようになりました。しかし、その中心は調査を行った場所だけで、それ以外の場所についてはあまり研究が進んでいない状況です。そこで腰岳全体の価値を再確認するため、九州を中心とした石器や岩石学の研究者が集まって調査が始まっています。黒曜石のでき方や旧石器時代、縄文時代といった時代の違いによる黒曜石原石の採取場所の変化、石器を作る技法の違いなどについて調査する予定です。研究グループのメンバーは、歩くたびに新たに石器が散布する場所などを見つけ、腰岳の奥深さに驚いています。みんなの広場です。6月8日花の植栽や管理を通じて友達と協力することや思いやりの心を育てようと、畑津小学校で人権の花150株の贈呈式がありました。7月1日、市内の自営業者や経営者などの 異業種のメンバーで作る送信会が一輪車30台を市に寄贈しました。会では地域貢献に使おうと毎月開催する情報交換会で会費の一部を資金として積み立てていました。今回市内の小学校が一輪車の充実を望んでいることを聞き、子どもたちに使ってもらおうと送ったものです。7月5日カブトガニ繁殖地として国の天然記念物に指定されている多々良海岸一帯を伊万里高校の生徒85人が清掃しました。同じ日、南保育園の園児49人が伊万里消防署で防火七夕の飾り付けを行いました。これは幼少期から防火意識を高めることを目的に伊万里消防署が毎年実施しているものです。花火をするときは火の元に注意をすることなどを消防署員と約束しました。7月6日市内の介護事業者で結成したチーム伊万里が熊本県益城町の高齢者施設での支援を終え市長に報告しました。これは災害時介護支援が少ないことから社会医療法人県人会が市内の社会福祉法人などに呼びかけて実現したものです。5月17日から7月1日まで交代で18人の職員が支援活動を行いました。同じ日、伊万里町のカフェリブコーヒー伊万里と新店町のカフェカフェミュージアムにそれぞれ伊万里町中2番館と3番館のプレートが贈呈されました。7月9日と10日第21回図書館星祭りが市民図書館でありました。平成7年7月7日に市民図書館が開館したことを市民の皆さんと一緒に祝おうと21の市民団体で作る実行委員会が開催したものです。初日は伊万里中学校、2日目は京成中学校のブラスバンドの演奏で元気よくスタート。読み語りやコーラス、お話し会のほか団体活動の展示や古本市、手作り製品の販売など多彩な催しが行われ多くの市民でにぎわいました。
ほがらかページです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた二里町の本山宗五郎さんを7月19日塚部市長が訪問し記念の百寿メダルを贈呈しました。宗五郎さんは若い頃農業の傍ら屋根葺きの職人をしていました。時代の流れとともにかやぶき屋根の家が少なくなってからは農業を中心に生計を立て80歳頃まで続けました。長生きの秘訣はよく食べることだそうです。7月3日、2つの講演会が開かれました。市民センターでは、市民の防災意識の向上と地区防災委員の育成強化を目的に、防災講演会が開催。講師は大分県中津市社会福祉協議会の吉田瑞穂さん。災害にも強いまちづくりと題して、自身の豊富な経験をもとに防災・減災について講演されました。障害学習センターでは鳥取県米子市の新宮道夫さんがひまわりがつないだ絆、神戸から三陸、そして米子へと題して講演されました。阪神大震災で亡くなった女の子の遺体があった場所に咲いた遥かのひまわりを全国に咲かせる活動を紹介。市民の安全安心を目指して防災や震災について考えた一日でした。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、今回は桜保育園の食育活動を紹介します。ゴーヤで学ぶ環境と食育、緑のカーテン作りに挑戦。7月5日、年長児11人がプランターにゴーヤの苗を植えました。茎が伸びてたくさん葉が茂ると、緑のカーテンでエコな暑さ対策になります。子どもたちは、早く大きくなあれと言いながら、 一つ一つ丁寧に植えていました。収穫してみんなで食べる予定です。ゴーヤ料理といえばやっぱりゴーヤチャンプルでしょうか。ゴーヤは苦味があるので子供たちには少し食べにくいかもしれません。しかし夏バテ予防や食欲増進には効果抜群。しっかり食べてほしいですね。食育ワンポイント、夏バテ予防には梨も効果抜群。そろそろ夏が店頭に並び始めました。梨には食物繊維や水分、ビタミンが豊富に含まれています。体内の熱を冷ましたり、汗で奪われた体の水分を補給したりしてくれるほか、肉類の消化を助ける働きもあります。特に梨に含まれるリンゴ酸とクエン酸は疲労回復に効果があり、夏バテ予防には最適です。さっぱりした甘さとシャキシャキした食感、冷やすとさらに美味しく食べられます。我が家のアルバム、東山城町の立石博隆さんと京子さんの長女あすみちゃん2歳。私はパズル遊びや絵本を読むことが大好き。滑り台も楽しくて何回も滑って遊んでいるよ。少し人見知りでおとなしい性格だけど、歌を歌うのは得意なの。最近のお気に入りはキラキラ星。お母さんから一言、笑顔を見ると家族みんなが幸せになるよ。元気をくれてありがとう。これからも元気ですくすく育ってね。伊万里のヤングウォーカー、二里町の山下博之さん21歳。仕事は伊万里西松浦森林組合で作業現場の管理や測量をしています。大変なことは現場に行くときに急な斜面を登ったり下ったりすること。目標は早く仕事を覚えて一人前になることです。自己 PR、 ある程度のことは前向きに捉えるので悩みが少ないことです。趣味は中学で始めた卓球、特技は長距離の運転。市民へ一言、地震や大雨などの自然災害が多いので気をつけてお過ごしください。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。8月6日は広島市に、9日は長崎市に原爆が投下された日です。原爆で多くの人が犠牲になり、今も後遺症で苦しんでいる人がいます。また15日は終戦記念日です。6日土曜午前8時15分、9日火曜11時2分、15日月曜正午にサイレンを鳴らします。戦没者のご冥福と恒久平和を記念するため、1分間の黙祷を捧げましょう。8月は北方領土返還運動全国協調月間です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 8月は道路ふれあい月間です。10日の道の日に合わせて所有地を点検し、道路の通行を妨げている木の枝などは伐採してください。推薦標語、全国入選作品、中学生の部優秀賞、道渡り本の一例温まる、南田中学校鴨美幸さん。問い合わせ先、土木管理課管理係、電話 23-2484。 お盆の期間中は休みます。野犬の捕獲、犬猫の引き取りは13日から15日まで。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2103。 飼料の汲み取り、13日から16日まで。なお、佐賀西部クリーンセンターおよびゴミの収集業務は平常通り行います。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 日本カブトガニを守る会の主催によりカブトガニのシンポジウムが開催され、牧島小学校の児童や 伊万里高校の生徒が発表します。日時は21日日曜10時半から障害学習センターであります。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。 地域の防火防災の最前線で活躍する消防団員が日頃の訓練の成果を披露する消防団夏季点検が21日日曜8時から消防署訓練場であります。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2116。 伊万里太鼓の会では長年の感謝を込めて市内の福祉施設、地域や学校行事などにボランティアで伺い演奏します。また会員を随時募集しています。問い合わせ先、伊万里太鼓の会小田さん、電話 090-8668-1264。 脇野の夏祭り満灯の夕べが21日日曜7時から東山城町脇野の宝石寺の境内であります。問い合わせ先、脇野公民館浦川さん、電話 090-4984-0346。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドが17日水曜10時から市民センターで、8月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が31日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育ての悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 伊万里湾の環境を守り、環境への関心を高めるとともに、海を楽しむ機会として海上清掃を実施します。8月から10月の第2土曜10時から。問い合わせ先、NPO 法人伊万里湾小型船安全協会、電話 27-0118。 市役所では火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。電気ポットは必要な時にいつでもお湯が使えて便利な反面、機能上案外電気を消費する家電でもあります。1リットルのお湯を6時間保温して使用する場合と、一旦プラグを抜き6時間後に再沸騰されて使用した場合を比較すると、再沸騰させて使用した場合の方が年間で電気代が2900円少なくて済みます。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。9月22日祝日9時から市役所裏の公用車車庫とその周辺でリサイクル部屋を行います。出店は無料です。募集期間は10日から26日まで。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 9月9日の救急の日を含む9月4日から10日までの1週間は救急医療週間です。この週間に合わせ救命講習会を開催します。日時は9月4日日曜9時から伊万里消防署で行います。受講料は無料です。問い合わせ先、伊万里消防署消防2課救急係、電話 23-1199。 県営住宅の入居予備者を募集します。募集期間は9月5日から12日まで。公開抽選を9月21日に行います。対象となる住宅団地は脇田岩栗ヶ丘第2第3住宅です。問い合わせ先、指定管理者の川原建設株式会社、電話 20-4511 にお尋ねください。 婚活イベントサマーパーティー夏に乾杯が28日日曜にあります。参加料は食事代保険料として2500円。募集期限は18日。問い合わせ先、婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 危険物取扱者保安講習受講者を募集します。日時は9月21日水曜、場所は市民センター、受付は19日まで。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加予防係、電話 23-2118。 就活マナー講座が9日火曜1時15分からハローワーク伊万里であります。受講料は無料です。問い合わせ先、ジョブカフェ佐賀、電話 0952-27-1870。 交通安全の年間スローガンを募集します。募集期限は9月30日。問い合わせ先、伊万里地区交通安全協会、電話 23-3144。 下水道排水設備工事責任技術者試験を10月5日に行います。受験料は5000円。問い合わせ先、佐賀県下水道協会、電話 0952-33-1330。 8月の行事、市民センター市民公開講座在宅医療介護についてが6日土曜2時から、徳田千佳子門下生によるピアノ発表会が11日木曜2時から、宮地ピアノ教室発表会が21日日曜1時からあります。市民会館、伊万里市老人福祉大会が24日水曜9時半から行われます。市民図書館、平和を願っての朗読会が6日土曜1時半からホールであります。子どもミニ上映会が21日日曜2時半からあります。催し物はすべて入場無料です。8月の休館日、8日15日22日29日の月曜と11日の山の日は休みます。老人ホーム入居や水資源の権利などの勧誘に注意。老人ホームの入居権や水資源の権利、社債などに関する劇場型詐欺、買い替え詐欺の相談が寄せられています。突然老人ホームなどのパンフレットが送られてきて、その後別の業者から権利を譲ってほしい、名義を貸すだけでいいという電話がかかってきたというものです。名義を貸すだけと言われても、後からさまざまな口実で金銭を要求されます。不審な電話は話を聞かずすぐに切ってください。心配な時は消費生活センターに相談してください。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
伊万里ビーチ海開き、7月3日伊万里ビーチの海開きがあり、海の安全祈願と式典を行いました。式典では伊万里海洋少年団による手旗信号やシーバード伊万里による海難事故の救助訓練が披露されました。続いてタンポポ保育園と波達保育園の園児たちが海水浴での誓いの言葉を述べた後、海めがけて一斉に砂浜をダッシュ。カサゴやエビの稚魚の放流も行われ、自然豊かな伊万里の夏の海を一番に楽しみました。遊泳期間は28日日曜まで、遊泳時間は午前9時から午後5時までです。編集室から、先の熊本地震、思い起こせば最初の緊急速報メールを受けたのは広報伊万里5月号の作成中、作成用の大きなパソコン画面が揺れ、地震音に驚き何もできずにただ動揺していただけでした。あれから3ヶ月以上経った今もなお多くの人が避難生活を送っています。それを思うと、何もない
平凡な日々の生活がどんなにありがたく貴重なものか改めて思います。熱中症が心配される時期です。被災地と被災された皆さんの一日も早い復興をお祈りいたします。7月1日現在の人の動き、男26,893人、女29,134人、合わせて56,027人で前月と同じです。世帯数は22,915世帯で前月より10世帯増えています。これで広報いまり8月号を終わります。
連日の猛暑続き、一雨欲しいこの頃ですね。でもこの暑さにめげず大輪の花を咲かせるひまわり、涼やかな色合いの朝顔など、夏の主役たちは元気です。皆様もこの暑さに負けぬよう、また熱中症にならぬよう予防策を心がけ、この夏を乗り切りましょう。